坂口安吾作、桜の森の満開の下。都にも山がありました。しかし、山の上には寺があったり、庵があったり、そしてそこにはかえって多くの人の往来がありました。山から都が一目に見えます。なんというたくさんの家だろう。そしてなんという汚い眺めだろうと思いました。彼は毎晩人を殺していることを昼はほとんど忘れていました。なぜなら彼は人を殺すことにも退屈しているからでした。何も興味はありません。刀で叩くと首がポロリと落ちているだけでした。首は柔らかいものでした。骨の手応えは全く感じることがないもので、大根を切るのと同じようなものでした。その首の重さの方が彼にはよほど意外でした。彼には女の気持ちがわかるような気がしました。金付き堂では一人の坊主がやけになって金をついています。なんという馬鹿げたことをやるのだろうと彼は思いました。何をやり出すかわかりません。こういう奴らと顔を見合って暮らすとしたら、俺でも奴らを首にして一緒に暮らすことを選ぶだろうさと思うのでした。けれども彼は女の欲望にキリがないので、そのことにも退屈していたのでした。女の欲望はいわば常にキリもなく、空を直線に飛び続けている鳥のようなものでした。休む暇なく常に直線に飛び続けているのです。その鳥は疲れません。常に爽快に風を切り、スイスイと小気味よく無限に飛び続けているのでした。けれども彼はただの鳥でした。枝から枝を飛び回り、たまに谷を渡るぐらいがせいぜいで、枝に止まってうたた寝しているフクロウにも似ていました。彼は敏捷でした。全身がよく動き、よく歩き、動作は生き生きとしていました。彼の心はしかし尻の重たい鳥なのでした。彼は無限に直線に飛ぶことなどは思いもよらないのです。男は山の上から都の空を眺めています。その空を一羽の鳥が直線に飛んで行きます。空は昼から夜になり、夜から昼になり、無限の明暗が繰り返し続きます。その果てに何もなく、いつまでたってもただ無限の明暗があるだけ。男は無限を事実において納得することができません。その先の日、その先の日、そのまた先の日、明暗の無限の繰り返しを考えます。彼の頭は割れそうになりました。それは考えの疲れでなしに、考えの苦しさのためでした。家へ帰ると女はいつものように首遊びにふけっていました。彼の姿を見ると女は待ち構えていたのでした。今夜は白拍子の首を持ってきておくれ。とびきり美しい白拍子の首だよ。舞を回せるのだから、私が今夜を歌って聞かせてあげるよ。男はさっき山の上から見つめていた無限の明暗を思い出そうとしました。この部屋があのいつまでも果てのない無限の明暗の繰り返しの空のはずですが、それはもう思い出すことができません。そして女は鳥ではなしに、やっぱり美しいいつもの女でありました。けれども彼は答えました。俺は嫌だよ。女はびっくりしました。その挙句に笑い出しました。おやおや、お前も臆病風に吹かれたの？お前もただの弱虫ね。
そんな弱虫じゃないのだ。
じゃあ何さ。キリがないから嫌になったのさ。あら、おかしいね。何でもキリがないものよ。毎日毎日ご飯を食べて、キリがないじゃないか。毎日毎日眠って、キリがないじゃないか。それと違うのだ。どんな風に違うのよ。男は返事に詰まりました。けれども違うと思いました。それで言いくるめられる苦しさを逃れて、外へ出ました。白拍子の首を持っておいで。女の声が後ろから呼びかけましたが、彼は答えませんでした。彼はなぜ、どんな風に違うのだろうと考えましたがわかりません。だんだん夜になりました。彼はまた山の上へ登りました。もう空も見えなくなっていました。彼は気がつくと、空が落ちてくることを考えていました。空が落ちてきます。彼は首を締め付けられるように苦しんでいました。それは女を殺すことでした。空の無限の明暗を走り続けることは、女を殺すことによって止めることができます。そして空は落ちてきます。彼はほっとすることができます。しかし、彼の心臓には穴が開いているのでした。彼の胸から鳥の姿が飛び去り、かき消えているのでした。あの女が俺なんだろうか。そして空を無限に、直線に飛ぶ鳥が俺自身だったのだろうか。と彼は疑りました。女を殺すと、俺を殺してしまうのだろうか。俺は何を考えているのだろう。なぜ空を落とさねばならないのだか、それもわからなくなっていました。あらゆる想念が捉えがたいものでありました。そして想念の引いた後に残るものは苦痛のみでした。夜が明けました。彼は女のいる家へ戻る勇気が失われていました。そして数日、山中をさまよいました。ある朝、目が覚めると、彼は桜の花の下に寝ていました。その桜の木は一本でした。桜の木は満開でした。彼は驚いて飛び起きましたが、それは逃げ出すためではありません。なぜなら、たった一本の桜の木でしたから。彼は、鈴鹿の山の桜の森のことを突然思い出していたのでした。あの山の桜の森も花盛りに違いありません。彼は懐かしさに我を忘れ、深い物思いに沈みました。山へ帰ろう。山へ帰るのだ。なぜこの単純なことを忘れていたのだろう。そして、なぜ空を落とすことなどを考えふけっていたのだろう。彼は悪夢の覚めた思いがしました。救われた思いがしました。今までその近くまで失っていた山の早春の匂いが身に迫って強く冷たくわかるのでした。男は家へ帰りました。女は嬉しげに彼を迎えました。どこへ行っていたのさ。無理なことを言って、お前を苦しめてすまなかったわね。でも、お前がいなくなってからの私の寂しさを察しておくれな。女がこんなに優しいことは、今までにないことでした。男の胸は痛みました。もう少しで彼の決意は溶けて消えてしまいそうです。けれども、彼は、思い決しました。俺は山へ帰ることにしたい。 私を残してかい？そんなにむごたらしいことがどうしてお前の心に住むようになったんだろう。女の目は怒りに燃えました。その顔は裏切られた悔しさでいっぱいでした。お前はいつからそんな白状者になったのよ。だからさ、俺は都が嫌いなんだ。私というものがいてもかい？俺は都に住んでいたくないだけなんだ。でも私がいるじゃないか。お前は私が嫌いになったのかい？私はお前のいない留守はお前のことばかり考えていたのだよ。女の目に涙の雫が宿りました。女の目に涙の宿ったのは初めてのことでした。女の顔にはもはや怒りは消えていました。つれなさを恨む切なさのみが溢れていました。だってお前は都でなきゃ住むことができないのだろう。俺は山でなきゃ住んでいられないのだ。私はお前と一緒でなきゃ生きていられないのだよ。私の思いがお前にはわからないのかね。でも俺は山でなきゃ住んでいられないのだぜ。だからお前が山へ帰るなら私も一緒に山へ帰る。私はたとえ一日でもお前と離れて生きていられないのだもの。女の目は涙に濡れていました。男の胸に顔を押し当てて熱い涙を流しました。涙の熱さは男の胸に染みました。確かに女は男なしでは生きられなくなっていました。新しい首は女の命でした。そしてその首を女のためにもたらすものは彼の他にはなかったからです。彼は女の一部でした。女はそれを話すわけにいきません。男のノスタルジーが満たされたとき、再び都へ連れ戻す確信が女にはあるのでした。でも、お前は山で暮らせるかい？お前と一緒ならどこででも暮らすことができる。山にはお前の欲しがるような首がないのだぜ。お前と首とどっちか一つを選ばなければならないなら私は首を諦めるよ。夢ではないかと男は疑りました。あまり嬉しすぎて信じられないからでした。夢にすらこんな願ってもないことは考えることができなかったのでした。彼の胸は新たな希望でいっぱいでした。その訪れは唐突で乱暴で、今のさっきまでの苦しい思いがもはや捉えがたい彼方へ隔てられていました。彼はこんなに優しくはなかった昨日までの女のことも忘れました。今と明日があるだけでした。二人は直ちに出発しました。ビッコの女は残すことにしました。そして出発の時、女はビッコの女に向かって、じき帰ってくるから待っておいでと密かに言い残しました。